米粒仕上げの産業達夫です。
兵器研究家の国酒です。
日が燃えるです。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
3月の編集室でございます。
はい、早いですね。
1月新版も終わりそうな感
じ。早すぎて
よ。要はもう花粉症で大変じゃないですか。
そうですね、
はい、編集長大変でしょう。
大変です。
ですよね。
もうアニメも終わりそうなんでね。
あー、恐ろしい。
それも悲しい。
どうですか、この1ヶ月のオタ活はどうしてました。
1ヶ月はですね、主にこうアニメ見てゲーム見て、でも漫画読むのが多かったですかね。
なるほど。
ジャンプをハンターハンターにしたんで書いてみたんで。
なるほど。
ワンピースは追ってましたけど、それ以外の漫画を読み始めて、あ、こんな面白いんだと思って
今。だ今ハンターハンター単行本になると結構ね修正されるから。
なるほど。
ジャンプ版のハンターハンターが出る時だけは買って、うん、切り抜きして撮ってあるんだって。
自分だけのハンターハンター最新刊。
でもそこまで好きなんだ。
いや、ハンターハンター好きですね。昔からハンターハンターに関してはやってます、ね。
それはハンターハンターってことで、幽々白書とかその流れ、作家ラインではなくて、ハンターハンターが好き。
あの、トワイスさん好きですよ。天で昭和キューピッドっていう初期のやつも買ってましたし、うんうん、全部好き
です、ね。なるほどね。
で、
1ヶ月オタ活どうしてました。
映画見てましたね。
映画
今回はね、まただから岡田真理さんのもあったじゃないですか。
はいはいはい。
まあ結構みんなあれでわさわさしてたのと、はい、ちょっと他の番組で話したんですけど、それと同時期にこれは期間限定でしたけど、うん、宮崎さんと高畑さんのパンダ子パンダがやってまして、
はい、
って思ってそっちから見に行ってましたね。
お
ー、とっても楽しかった。
ぜひ皆さん、このあたりの話はアニメ界のインターネットラジオ会館 THETV、 まあ有料ですけれども、うん、聞いていただければと思います。はい、ペンネームあきさんからいただきました。はじめまして。
はじめまして。
はじめまして。初めてだ。
お、あ、本当だ。
いつも楽しく拝聴しております。女性ですね。今回は一昔前のアニメ作品に出会うきっかけを与えてくれた皆様への感謝のメールです。
あらら。
それはアリアです。
ああ、
番組内で何度となく名前が挙がり、どうやら癒し系の優しいアニメらしいなと気になっていたところ、うん、現在 Hulu で全話視聴可能だったので見てみました。見始めてすぐにどこかでこのアニメを見たことがあるような気がして、もやもや、よく考えてみて思い出しました。もしかしてまだ前番組だった頃かもしれません。それぞれが自分の推しアニメの1話だけをプレゼンしてみるというオールナイトイベントが開催され、私も参加していたのですが、その時にどなたかが紹介していませんでしたでしょうか。確かアリアの昇格試験の回だったと思います。クイーンさんがプリンセス首長を熱く語っていたのと、ミスターアジッコがどうかしている内容だったのが妙に印象に残っていて、アリアの記憶が消えていたようです。あの時に一度出会っていたんですね。視聴し始めたアリアは想像通り優しく温かく、胸の奥に明かりが灯るような作品で、今からもう見終わることを想像して切なくなるような、私にとって大切なアニメになりました。いつの日か夫と一緒にベネチアに行きたいなという夢もできました。
お
お、夫がいるんだ、
ね。
もう帰ってください。
やめてやめて。
このリア充目っていうことですね。
いやいやいや、いいです。こんな出会いは大歓迎ですので、うん、ぜひ皆様からも古い素敵なアニメ作品についてこれからも教えていただきたいです、はい、ということでいただきました。
いいですね。
ありましたね、このイベント。田蔵さんがこれ映画館でやったやつ。
これはね、1話見っていうのをやったんですよ、うん、
は
い、
田口さんが、
はい、そう、これはね、アリアに関してはユニゾンスクエアガーデンっていうバンドの田淵くんという、まあ、ベースの人がまあ紹介してくれて、そのオレンジの風に包まれてだったと思うんですけど、あのアリアの昇段試験じゃなくてアリスちゃんの昇格試験ですね、うん、
手袋もらえるかもらえないかの
回で、あの2階級特進会ですよ。
だから、そう、天才肌がね、
そう、あれよかったな、
よかった
よかった。 そうそうそう。
あれもでもずいぶん前だよイベント。
ずいぶん前あれはね池袋のテアトルがなくなるときに、
はいはい、そうですよ。
最後イベントやってくれませんかって言って、はい、で僕がすべてのなんかこう制作会社に許諾を取って、倉田秀幸さん先生が。はい出てくれてミスター味
っ子、そうだそう味っ子はそうだ倉田先生がやったんだ、
大爆笑
すごかったです、
ね、大爆笑で僕は
まな板乗って出てくるあの男の回だよ、あれ持ってるもん俺も、
で国さんがプリンセスチュチュ、田淵くんがアリ アリア、
はいはい、
で僕はクラナドのアフターストーリー、
そうだ
そうだった
そうだった思い
出した
18話かな17か18、
なんかオレンジ色のっていうか金色の回だ
そうそうそうそうそう、ね、船が出てくるねサザエさんでいう、
はい、
そうそうそう声の
そうお父さんのお母さん麻生久美子さん出てくる回とか、
あれ美しかったな
やったと思います、ね、これちょっと昔の作品もねちょっと折に触れて紹介したいなと、
今でもそうだよね、はい、こういう再放送みたいな形がネットとかいろんなものもあるから、うん、その当時の熱量を持って喋れるっていうようなコンテンツみたいなのもあってもいいと思うんだよ
ね、
前からこの番組で言ってますけど、まあリミテだけじゃなくてね、
エピーロさんからいただきました、
はい、
新善権の感想第259回の新善権を拝聴いたしました割り見てのメールを読んでいただいてありがとうございます。この方は割と見てみた件をまとめて
くれてる方ですよね。ありがとうございます。
割り見て。
結果は1位がバイオレットエヴァーガーデンで2位が空よりも遠い場所。これはリスナーの投票でも順位は入れ替わったものの、両作品への評価が高いという意味では同じでした。
ほうほう。
ちなみに3位はゆるキャンでしたが、この作品はみんな好きだからいいと思うんです
。わかるわ。言い方わかるわそれ。
でも上位2作品についてはおそらく両作品ともに正統派の物語を紡ごうとしているからでしょうか、無意識にどちらが面白いか考えてしまいます。ちなみに私は京アニが大好きな上に少女漫画も嫌いではないので断然バイオレットエヴァーガーデン派です。ですがそれよりも遠い場所についてラヌキうどんさんのメールに触発されて思いついたことがあるのでそのことを少し、中央をつけますと、
はい、
ラヌキうどんさんという方からですね、はい、空よりも遠い場所の女子高生たちが歌舞伎町で割と
抑えましたね
という話があって、まあ、そのシーンがすごく良かったみたいな、ね、印象的なシーンだったと、学校が舞台になってないっていう意味で、
はい、
さてそのメールの内容は隊員に追いかけられ歌舞伎町を駆け抜けるシーンが少女たちの高揚感を伝えているといったものだったと思います。また歌舞伎町という夢に向かう女子高生から最も遠い場所が選ばれたのは作り手のウィットであると指摘されていました。もちろん最高にウィットに富んだシーンであることに間違いはありませんが、同時に学校ではなく歌舞伎町でなければならない必然性を感じました。本作品の主要な登場人物のうち主人公のマリを除く3人は、クラスのコミュニティに所属できていません。白瀬は学校には通っているものの南極と陰で呼ばれていて変人扱いされています。日向は高校の人間関係に馴染めず中退しています。ゆずきは学校で友達を作りたいと願っていますがタレントとしての活動が忙しくうまくいっていません。年齢も同じ環境も同じという均質な集団の与える閉塞感は普遍的な青春作品のテーマでもあります。本作品は物理的に南極を目指すとともにそこを目指す過程で彼女たちが精神の飛躍先を探す物語でもあると思います。だとすればそれを象徴するシーンは必然的に学校とは真逆の舞台でなくてはならず、歌舞伎町ほどふさわしい場所はないでしょう。学校の中ではなく自由でわい雑で混沌とした歌舞伎町を生き生きと走り抜ける彼女たちに意味があるのです。というわけで、エピロさんありがとうございます。
ありがとうございます。そうロボットレストランのあの女ロボットをね、うん、アニメ化したっていうのは僕は歴史的な本当に資料として、
うん、俺はねなんか南極行くまでの、はい、船の中でものすごい船酔いをするでしょ。
ありましたね。
でめちゃめちゃ波に煽られて、うん、もう本当にものすごい角度になったりとかする。でゲーゲー吐く、うん、っていうところで、
はい、
普通の女子高生だったら家に帰りたいって言うんだよ、うん、
確かに
だからもう行くの嫌だって言うんだよ。それ一切ないわけ。
そうだ
誰ももう行きたくないとか言わないわけ、うんうん、まあ、もちろん船から降りられないっていうのもあるんだけど、
うんうんうん、
でそれはやっぱ帰りたくない理由を作んなきゃいけないから、
はい、
やっぱりそのここじゃないどこかに行きたい子たちが集まってるっていう意味でもあのシーンはすごい良かった。で最後も
なるほど、ね、
デッキに出て波に煽られてわーとかってみんなであもう青春だわ、誰か一人波に飲まれて死ななきゃいけどなってずっと思ってましたけどね。
ロボットになったらすぐにね殺したもん4人ごと殺しましたもん
すごいでっかいクジラとか、ま
あ、首がないとかね、うん、全然
湯浅さんだったらもうクジラに飲み込まれた、
飲み込まれて多分ダンスをダンスをやってるね内臓とね
あとはですね、あ、じゃあラヌキうどんさん、そんなラヌキうどんさん
が、はいはいはい、
ね、鬼長いメールいただいてますんで、
ああ、ちっちゃいな、
一つずつコメントください、リアクション取ってください、はい、僕の単なる読みになっちゃう、
了解です。
タイトルは、はい、非実在タバコ2010年代の喫煙シーンという、
はい、
ラヌキうどん記者からいただきました。歌は世につれ、世は歌につれ、
なんすかこれ。
フィクションの描写は嫌をなく世相を反映します、うん、社会通念の変化を受け、近年徐々にしかし確実にニュアンスを変化させているのが喫煙シーン、タバコの描写です。かつては日常にありふれていたタバコですが、健康志向の高まりによって喫煙という行為が日常からデタッチメントされた結果、喫煙シーンも合わせて表現全般から詐称される傾向にあります。アニメーションもその例外ではありません。しかし数が減ればこそ作品の中で描かれる喫煙シーンに面白い影響変容が現れています。かつての喫煙はここではないどこかへ、サイコパスで鴻上がたしなむタバコ、そして、91Days のマフィアの葉巻、幼女戦記で会議室に立ち込める支援、これらの喫煙シーンはハードボイルドな雰囲気、ヤクザ者や軍人にこわもてなイメージをもたらす、一見するとオーソドックスなタバコの使い方です。ところがこの3作品にはちょっとした共通点があります。サイコパスは22世紀の日本、91Days は1920年代アメリカ、幼女戦記は20世紀ヨーロッパを模した異世界、これらの作品はいずれも現代ではない非現代が舞台なのです、うん、現実で居場所を失ったタバコが気がつくと別世界にたどり着いていた。転生チート主人公顔負けの展開ですが、かつてタバコが担っていたニュアンスを気兼ねなく使うには設定のツイスト、うがった見方をすると世間へのエクスキューズが必要になっていることを伺わせます。広くファンタジー作品を称して剣と魔法の世界という言い回しがありますが、遠からずタバコも非現代、ここではないどこかを示す際になるのかもしれません。いや、もうなってるやも。一方、抗いがたい流れとはいえ現実にタバコがあり喫煙者がいる以上、現代劇で喫煙シーンをどのように描くかという観点はくすぶります、うん、この難題に向き合うヒントになりそうなのが恋は雨上がりのように2018のワンシーンです。第3話で控え室の窓を開け一服入れる近藤店長、彼の口元にあるタバコはハードボイルドを醸し出すガジェットではなく持ち主をリラックスさせるアイテムとして機能しています。おそらく現代劇で最後に残された喫煙シーンはこうした愛煙家の一服ではないでしょうか。
ほう、
ここで最後の喫煙者を成立させるためにはもう一つ必要条件があります。意味軸も現実と同じく分煙です。このシーンの近藤店長も一人きりでしたが、喫煙者の良識を示すには描写の中で受動喫煙に配慮する必要があり、結果喫煙とセットで人気のないシチュエーションが求められます。例えば公園のようなパブリックの場所に喫煙シーンを設定する場合、タバコを飲む当人以外周囲に人間が存在しない一時的にプライベートな空間になることが予想されます。プライベートな空間で一人きりの人物がリラックスし行き詰まった思考をリセットしたり物思いにふけったりする、場面の長さにも左右されますが、今後分煙の徹底された喫煙シーンは現在の入浴シーンに近いニュアンスを持つようになるのではないでしょうか。
はあ、
加えて喫煙イコールプライベートという図式が周知徹底されれば、喫煙者と同席する彼らの元を訪れる行為がそのまま喫煙者のプライベートに踏み入ることへ置き換えられますこれを踏まえると同級生2016、これは映画ですね草壁と原が学校の屋上でタバコをふかしながら語らう場面は、草壁と原先生が混浴していた、もとい両者が腹を割って話し合っていたと見ることができます。ちなみにさっきの恋は雨上がりのようにの場合、喫煙中で心が緩んでいた店長にとってアキラの告白がいかに意外だったかを示しています、うん、 すべての作品を網羅してカウントすることは叶いませんが、社会的な風潮感が見れば今後表現全般から喫煙シーンが減ることはあっても増えることはないでしょう。それだけに趨勢に逆らいあえて描かれる喫煙シーンにはこれまで以上の含みがあり、大げさに言えば作り手のインテリジェンスが現れます。時にここではないどこかで、のろしを上げ、時にプライベート空間のホタルビとなる、イサルビとなる、遠く細くなりゆく紫の煙、その行く末を今しばらく見守りたいと思います。いただきました、ありがとうございます。
長かったです、ね、
長い、余談
もいただきます。余談、
はい。喫煙シーンこもごも、リクレーターズ2017では創作物から飛び出してきたキャラクター弥勒寺優也とブリッツトーカーのタバコは彼らの非現代性を示す一方、現実の作家松原隆のタバコは創作の友として存在しており、非現代とプライベート空間というセオリーをきれいに踏襲していました。さて、喫煙シーンといえば風立ちぬ2013が公開当時一部から論難されましたが、前提として作品の舞台が戦前という非現在であること、さらにプライベート空間というアングルを応用すれば、二郎の朴念人ぶりと病身の妻というファクターを加味してなお夫婦の一緒にいたいという思いが、際立った名場面だったと思います。個人的にキャリアの最終コーナーに来て最もストレートにラブシーンを描いた大御所の新境地が深く印象に残りました。今後のアニメーションにおける喫煙シーンの見どころである急所は、原作に存在する喫煙シーンをどのように描くのかという点ではないでしょうか。現実的かつイージーな解決方法は、現実に見かけなくなったから出さないという丸ごとオミットするアプローチですが、原作が古い場合整合性を欠くケースも見られます。この古い原作の喫煙シーンに関して興味深いサンプルになりそうなのが、今年7月オンエア予定のバナナフィッシュです。原作では当時の風景としてさほど意味なく喫煙シーンが出てくるのですが、アニメ版は現代を舞台を現代に移して制作されるようなので、喫煙シーンがどのように扱われるのか注目しています。
なるほどね。
ラヌキうどんさん、
ラヌキうどんすごい、ありがとうございます。
長い、
いや、こんだけ時間をね割いてくれてありがたいですよ
ね、
この番組。
いや、読んだ俺も褒めてもらえ
る、さすがです。噛まなかったですからね。
でもやっぱ喫煙シーン難しいよね。
難しいよね。
電子タバコって描かれてるのアニメ、
まだまだ
これからですかね、うん、これが絶対出てこないとおかしいですよね、う
ん
う
ん、ただ電子タバコってどこまで続くか分かんないじゃん。
ああ、そっか、うん、
だから携帯電話とかも、
はい、
昔は最新だったガラケーとかが出てきた ブルーレイとかを今見ると、うん、わ、はい、古いって思っちゃうじゃん。
思いますね。ああ、そっか、なるほど。
電子タバコを下手に使ってしまうと、もう10年も古い作品になっちゃうのかなって。
あとは映像的に面白いか面白くないかっていうところもあるんじゃない。なるほど。煙もあるし、持ってる仕草がこう様になってるみたいな部分もそう思ってる節もあるんだよ、やっぱり。吸ってる人もそれを見てた人も、これは受動喫煙いいっていうことじゃないよ、これね。だそれもあるから、だからじゃあ電子タバコになったからってなっても、それを使ってもそのキャラクターがそれで絵になるのか整合性があるのかって話になるから、無理にやんなくてもいいんじゃねえとかあるんじゃない。だ携帯云々っていうんだって、それはもう背景とした、これ社会の背景だから、はいはい、電子タバコもすっごい、もう本当に携帯電話スマートフォンと同じレベルでみんなが吸い始めれば、え、背景として出てくるとは思うけど、それがもう古い新しい置いといて、はい、背景としてないとなんか辻褄が合わないんじゃないかっていう話ですよ。だ高校生の女の子描くって言ったって、今だからルーズソックスなんか履かせないじゃない、履いてる子いないからって話になるんですよ。ただやっぱりそれ背景だから、目に映った時にどういう格好になっているのかっていうところも、うーんと引きの絵で見ると、吸ってない人がいないわけでもないんでっていう話もあるんじゃないかなと思うけどね。
僕ずっとこのメール聞きながら頭に浮かれたのが、ポップテレピピックの3話だったかな、アイドル界で、
はいはい、
ポプチンってアイドルがずっとタバコ吸ってるっていう、ね、要はアイドルのパロディっていう、ああいう使い方だったらね、
まあ、そういうことになるんだよ、ね、
もうみんな分かりやすい、あ、タバコじゃないとダメって分かりますけどね、
うっかりするとほら、そのね、周りに吸ってない人に迷惑だからやめようやめよう、だからもう最初からそのタバコはないもので描きましょうっていうことがいいのか悪いのか、これ描き方の話でね、っていうことですからね。
ただなんかこう、そうなんですよね、悪化とかだと、
はい、
タバコはすごい負の象徴というかね、富の象徴だったから、
はいはいはい、
タバコ吸ってるあんなと高価なものっていうことになって、まあ、今オーストラリアとかだとタバコって2000円ちょいするんだよ。
そんなに、
うん、 だからもう留学生とかが日本来て、タバコ日本こんな安いんすかって言うんだけど、
いや我々からしたら高くなりましたよね、
めちゃめちゃ高くなった。だって昔200円だった
ですよね。
はあ、それもあるんじゃない、イメージとしてはほら、
でもまあそれでね、あの、うん、そういう
ハバナさんの葉巻をそさーってやってると、なんかものすごい金持ってるなんかボスみたいな感じするけど、それ高いってなんとなくイメージ知ってるからだよね、うん、それが普通のタバコがものすげえ高いっていうふうにが悪化だからさ、うん、
だから昔の映画、日本映画見てると割とこう犯罪者側というか反社会的な人たちがすごいタバコ吸ったりとかしてるニュアンスがあったりとか、タバコ吸うことで表現される属性も変わってきてるんだよ。
あー、そうですね。
で今だと割と富裕層であるとか都会の人がタバコ吸わなくて、地方の人とか労働者がタバコを吸うっていうイメージになっちゃってるんだよね。結局あれって中毒性だからやめられない人たちが吸ってる、
はいはい、
だって地方ってやっぱりタバコ吸ってる人多いもん。
そう、いや確かに、わあそれ怖、うん、ちょっと今、いや僕の場
合、沖縄すごいよ、
う
ん、
そうですね、うん、沖縄さんのタバコもあるくらいですからね、
うん、地域性ってあるからね。
でポイ捨ても普通にできる環境じゃん、
はい、
それもあるじゃない。だから人が他に人がいないっていう空間、距離がだからパーソナルスペースが広く取れるってなるじゃん、東京とか都市圏っていうのは それがそもそももうどんどんどんどん小さくなってきてるから、嫌がられるっていうのがもう喫茶店入ってもいやもう隣の人すぐそばにいるからそれはもう無理ですよって話になるんでしょ、はいはいはい。
何バイト先の、
いやバイト先がね、あの某大手通販会社の倉庫で働いてるんですけど、うんうんうん、そこがすごい最新のとこな施設なんですよ、うん、で喫煙室があるんですね、うん、それにちょっと僕あのなんか謎だったんですよ、うん、この時禁煙禁煙言ってんのにと思ったら、うん、そういうことかと思って、いや労働者というふうな見方を、
う
ん、企業の人はしてるからないと入ってこないんだっていう風に思ってんだなと思ったら、
そうなるとお酒とタバコとパチンコなんだよね。
そうですね、
強い
労働者のお金の使い道って、はいはいはい、それでもう日銭がなくなってしまうという、うん、でやっぱそういう人たちから搾取するためにタバコを安く量産して配ってたわけだから、
ええ、
GHQ の時代からね。だからこうそのうちタバコが表現する属性も変わっていくだろうな
と。村上さん見ると怖いな。
熱文字らしいちょっとメールをいただきましたので、はい、ちょっと、勇気を持って喋りたいと思うんですけど、
ぜひぜひ、
はい、この方は初めましての方ですね。
お、
あ、全てではないのですが熱文字楽しく拝聴しております。あ、そこは正直にならなくて
気遣って、
あまり最近は漫画やアニメは見ることのない41歳の独身です。
あら、
僕同い年かな。今回思い切って誰とも話をする機会のないモヤモヤすることを吐き出し楽になるためにメールしました。
何でしょう、言ってみなさい。
それは昨年末に刊行され終了したアルスラン戦記についてです。
あ、
初めて読んだのは確か高校1年生で銀英伝を読み終わり、大変面白くあり同じ作者の物語を読みたく手に取ったのが最初の出会いでした、
うんうん、
ちなみに銀英伝の出会いはワウワウです。確か読み始めた時点で7巻まで出ていたかと思いますが、そこから長いアルスランとの旅が始まります、うん、コンスタントに出ていたのは9巻までで、9巻からは7年空いて10巻、それからまた5、6年が空いて、しかも角川文庫から公文社のカッパノベルズになり11巻、
はあ、
本の大きさが変わるのも抵抗があるのに絵が天野先生から変わるなんて。それからも12巻から13巻の6年を挟み、最終巻の16巻までの月日、合わせて1巻から16巻まで31年もの歳月を書かれた物語です。文章が長くなってしまいますがもう少しお付き合いください。
全然もちろん聞きました、
以前達夫さんがエヴァンゲリオンを後世の人が一気に見るときに待っている時間は経験できないとのことを言っておられたと記憶しています。
いいこと言いますね。
そうです、僕はもう
すげえいいこと言いましたね。
見ていない時間もエヴァンゲリオン、
確かにそうだ、
はい、
覚えとこう。
これは圧縮はできませんからね、
うんうんうん、
さらには作品とは作者の所有物であり、想像したものを形にして世に出した物語を私たち読者は読ませていただいているのはよくよく分かっているつもりなのです。ですが私には15巻16巻が全然面白くないのです。物語の中核となる人物たちの成長や人間関係を丁寧に描いていた前半の愛情が後半には全く感じられないのです。
あー、そういうことか。
後半の主要キャラクターが死ぬシーンについては、もちろん死ぬのは綺麗事ではなく誰にでも不意に訪れる的な表現は理解できるのですが、うん、私には最終局面に向かうためだけの増えすぎた人物の無機質な整理整頓的な手法に感じられてひどく雑に感じました。そして最後の戦いとエピローグ的部分についても、広がった物語をきれいにまとめるつもりはなく、折りたたんではみ出たところを切り落としたような無理やりなまとめで大変がっかりしました。うんうんうん、私の中で25年ほどの付き合いのあった物語なので熱くなりすいません。
いい、
熱持ちは別に作品を批判する場所ではないと分かっているつもりなのですが、うん、他の誰とも話せることではなく苦しかったので書いてしまいました。
泣ける泣けるよ。
偉そうなことを長々と書きましたが、長く読み続けた作品が初めてであり、うん、終わりが納得いかなかったので勝手に思いを吐き出させていただきありがとうございました。思いをそのまま書き殴りましたので、後日多分ご容赦ください。今後も面白い放送期待しております。ありがとうございます。
ありがとうございました。
あるだろう、ね、いやその気持ちね、あの
それあるでしょ。
いい悪いとかじゃなくないんですよ、わかります。その気持ち
わかる、
それあるよ、
すげえわかります。いろんな作品ありますもんね、みんなそれぞれね。
これはだから著者だって、うん、もちろんもっと短いペースでコンスタントに出したいとか、作品の条件とかいろいろあって、で出版社が編集側との話し合いもあって、
はい、
まあ、出版社の移籍もあったりとか売り上げもあったりとかで、うん、書きたかったと思ってたことが書けなくなってギュッと圧縮せざるを得なかったみたいな事情もあるかもしれないし、うんうん、どうなんでしょうね。
でも事情も分かったためでもこの方はこう言わざる
を得ない、
気持ちもすごい分かる。
分かりますよ、
うん、もう最近だとですね、あのネタバレちょっとなってます、竜が如くっていうゲームがあって、はい、僕はあの前作やってないんですけども、6ってのが出たんですよ。それが PS4 でずっとその3、2、3、4になって初のナンバリング作品だったんですね、うん、で武志さんも出る、でもう、うん、で戦闘システムを全て変わるってなったんですよ、うん、でみんなウォーってなったんですけども、うん、ストーリーでねすっごいもう長年のファンの怒りが爆発するような展開があって、はるかちゃんって女の子いるんですよ。でそもそもは幼女から始まったんですけども、うん、その子がどんどん成長していって
ずっと見守ってきたわけだ。
で5で失踪するんですよ、うん、で見つかったと思ったら植物人間になってて、しかも子供ができてる。でその子供と一緒に主人公が旅するって言いますけど、うん、その時点でファンからしたはーなんですよ。俺だったらハルカをそんなのに育てねえよみたいな、何してんだよ桐生一馬、いや名越みたいな。
あ
でもそれを、まあ、何度も分かるんですよ、うん、その一回座組変えるってことで、もう嫌われることを覚悟でっていうのもあるんですよ、まあ、そうなんだよね、作り手のモチベーション
もあるから
ね、あるんですよ。それがね、そのお互いの気持ち合わなかった時の悲劇、
これはね、
どっちも悪くないけどねって感じなんですよね。
アルスラン戦記か、
長いですからね、銀英伝とかグインサーガとかもどうなのかな、これ読者の人がいたら、
そうだね、なんか聞いてみたいですね。
まあ終わり方はまあ全然別ですけどね、形としてはね。
でもこれ単なるね文句とかじゃなくて、ね、その蓄積した25年の思いがあるから、うん、10年ぶりに出る単行本手に取って読んでたわけだからね。
そうですよ、
分かんない、だって今ガラスの仮面読んでる人とかもそういう気持ちかもしれないでしょ。
それある
か、何年ぶりに出て読んでまだこれからも追いかけてるぞ、追いかけるぞって
なるか、あれっていうの、
はいはい、
これはほらこの番組スポンサーないですから、僕これ番組でやりましたけど、
はい、
長野守先生の5スターストーリー、はい、人ぞに言ってる、あいや話はそのままだから大満足なんですけど、
はい、
モーターヘッドって名前がなくなってるっていう中二病としては俺の衝撃。いや確かに本当はあの多分元ネタになってるバンドのモーターヘッドがなくなっちゃったんで、
はい、
そこにこうやっぱ男気を長野先生見せたのかなって、自分の中ではそれはそれで感動的な話なんだけども、
はい、
けどもじゃん。いやこのロボットは俺はモーターヘッドってずっとレッドミラージュのこと言いたかったんだよみたいなさ、
うん、
それがゴティックメイドとか言われてもさ、いや、うん、そしたらさ、別のタイトルの漫画でよかったんじゃないですかって思っちゃうところもある。
そうなんですよね。
難しい
な。でも共感できるな、
この25年付き合った、だって人とだって25年付き合うことない
ですよ。ないですよ。
ないよね。
ないないない。
難しいね。
いや、今までお疲れ様でしたですよ、作者も読者も。
はい、ですね。
うん、
いい汗かいたとしかもうそう思うようにするしかないよね。
それもオタクライフです。
まあそうだよね、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
みんなねこういう本音語ってくださいね。 メール待ってますんで、はい、というわけで、この後はドヒブでございます。
熱文字
ブギブ。
お、
3月でございます。
はい、
東さんよろしくお願いします。
お願いします。
このコーナーは理想のあの子とデートして回収した CG を皆さんに手短に報告していただくコーナー
で、何回も言ってるのになんか徐々にみんな長くなっていく傾向の人と、短くなってタイトになっていく人の傾向ありますね。
ありますね。
長くするのはね、誰でもできるんですよ。
あ、
短くするのが難しいんですよ、シーンにするのが、
ね、短編の方が難しいですから、書くのはね。
さあ、まあ、2月が終わりました、まあ、今月集まってるのは多分2月の報告だと思うんですけども、
2月、
ね、
師範どんなことに注目したいですか。
バレンタインのチョコをあさるカップルにぶつける節分の豆みたいな、
はい、なるほどなるほど、いろいろね、はい、いろいろあります。
そういうのを期待します。
なるほど、
はい。
まずは100文字よりブヒブ。
あ、いいですね。
はい、
どんな感じでしょう。
アズマンガ大王の神楽さんでいこう。
我々も大喜びじゃないですか、
これはもう。国井さんがもう
神楽大好きですから僕、
ね、
もうね、アズマンガ大王知らないという人はもう説明を省略します。
知らん、もう自分で調べろ。
国民の教科書ですこれは。
絶対見て、うん。
熱文字ネームプリマドンナ星座をしないさん。大手記ホールドが私の思ってるのと違う気がして画像検索してみたら友に見つかり、こいつエロ画像見てんぞと林立てられたので、神楽に見せて顔を真っ赤にさせてやりました。
まあ、神楽はなりますね。
以上で
エッチな話、興味あるんだけどこう真っ赤になっちゃうみたいな。
素晴らしいですね。
ボンクラーズ入ってますね。トモ、神楽、両方。
あ、もう やっぱあの3人強えな。
しれっと入るプリマさん、
こいつエロ画像見てんぞ。
絶対
うわ、その絵見えるな。
神楽さん何にも言わず顔真っ赤
く。
あ、かわいいな。
素晴らしい。最高のトップバッターですね。
トップバッターいいですよね。はい、では、続いて、
はい、
熱文字ネーム初見さん。
あ、分かってますよ。
覚えてますか、
我々アイドル。
はい、歌っぷりのことぶく先輩とのデート報告。
この子もブレないね。
素晴らしい。
浮気しませんな。
ことぶき先輩とバレンタイン。
声も可愛くなっちゃった。声も可愛くなっちゃった。
皆さん少女漫画タッチでお願いしますね。はい、私の彼氏は現在あの大人気アイドルユニットカルテットナイトの一人であることぶきレイジ先輩。
覚えたよもう。
今日はバレンタインデーということで先輩と有名なカフェでチョコレートフェアを堪能中です。このザハトルテもすごく美味しいです。はつみちゃんのその笑顔だけで僕はもう満足だよ。先輩は笑顔でそう言うとコーヒーに口をつける。そんな先輩を見て私ももちろん幸せなのですが、てんてんてんてん。
どうしたの。
せっかくチョコ用意しようとしたのに、僕が一方的にもらうより君と一緒にチョコを食べれる方が楽しいからね。そう、本来であれば私の方からこっそりチョコを用意するはずだったのに、先輩は察したかのように事前にこのプランを提案してきた。後で欲しくなっても本当に用意してないですからね。はいはい、そろそろ出ようか。私が完食したのを横目に見て先輩は財布を取り出そうとする。私は急いでそれを阻止、ストップです、さすがに今日は私に怒らせてください。いやでも、いやでも、でもでもないです、今日は譲れません。私の熱意が伝わったのか、先輩は財布を取り出す手を離してコートに腕を通す。はつみちゃんがそこまで言うなら、じゃあ僕は先に店出てるね。先輩はそう言うと店の扉を開けた。私はレジカウンターへ。すると店員さんがチロルチョコを2つ渡してきた。今バレンタインフェアでお帰りの際お配りしています、よかったらどうぞ。わあ、ありがとうございます。それとお客様のお支払いはもう済んでおりますので。え、ご予約される時に前払いでいただいております。私は店員の笑顔を無視してカフェの扉を勢いよく開けると、もう先輩こらそう言って腹を抱えて笑っている先輩の頭に先ほどもらったばかりのチロルチョコを思いっきり投げつけた。これ先月読んだかもしれない、なんか記憶があるうっすら。
いや読んでないじゃないですか。 今のこれケーキみたいチョコをなんか投げるとかだからあれじゃない？
初めて
です、まあ、どっちでもいいんですけど、春近のちかちゃんの話とちょっと混ざっちゃってるじゃない？そう
です、まあ、どっちでもいいんですけど先月読んだものも読むコーナーですから。
夏美ちゃん最高ですね。すごいな。短いのがいいって言った直後に言っちゃあれなんですけども、夏美ちゃんは長くていいこの空気感を堪能したい部分が、
厚美さんたまんないですよ。
すごいね。こらーって今時の
ストップですだよ。ストップですだよ。ストップですだよ。相手に向かってちょっとストップってこれないぞ今。ないですね、
あの最後の先輩が逃げるシーン、僕の中では作画はですね、あずき優先生です。伊賀の川丸の。
ああ
。あの感じの、あのテヘペロって顔じゃない、あの70年代のテヘペロがあるんですが、あの顔を俺言葉してるんですね、先輩がちょっとこう。
いいよね。だからこのご馳走するとか、はい、おごるおごられるっていうのも結構気にする人いるじゃないですか。
います。
だけど自分はもちろん払う気でいて、それもちゃんと受け入れてくれたんだけど、実は全部前払いで済ませていたっていう。こらー。
こら言わせたいだけですよ、ね、この先輩は、いいな、見たいな僕も、
同じ方からもいただいております、はい、もう一つ、
ブヒブちゃんですか、
ブヒブ短歌を読まれる方が今までも何人かいらっしゃったので、はい、試しに作ってみたので投稿いたします。
あ、嬉しいです。
一応歌プリの寿先輩とのことを読みました。
ちょっと今もうね、先にその歌の字面が目に入って、爆笑してしまいました、もうすごい、最初からすごいです。
3つあります。1番、
はい、
キスされて頭の隅で思い出すカメラ目線の幾多の女、
はい、初見ちゃん大丈夫か。だんだんおじさん心配になってきたよ。
キスされて頭の隅で思い出すカメラ目線の幾多の女。
一発目からすごいな。
2番、先輩のポケットの中手を入れる、帰宅をしてもその手そのまま。
いいですね、これいいですね。
一緒に部屋に入ってるな。3番、雨の日に会話が弾む帰り道、木の陰で傘静かに重なる。うるせえわ。バカだねえの。
この子は昔陸上やってて今怪我した子なんだ。
ちょっとグリーン。本当だよ。
世界的にはそうだよね。
雨上がりのように
だよ。本当だよね。
面白い。以上、また思いついたら投稿しようと思います。
いやもういつでも待ってます
ね。お前ずっと寿先輩のことしか考えてねえだろ。
でもほら、恋ってそういうもんじゃないですか。
こんなに疲れる寿先輩ちょっと追っかけますよと。
そうですね、
まだ歌プリみたいなので、ちょっと、ね、どんな方なんだろう。
すごい、
お見抜きしたいわ。
さあ東さん、
はい、
シモピー記者
やったー。
喜びすぎだろ。
シモピー先生、こちらの方にも原稿入れてくださった。
いや、たぶん皆さんの声援がきっとね、
そうです。
あ、そうです。
署名運動がもうまくいったんですよ。
シモピー先生は熱文字にとっての富樫先生です。
そうですよ。そうなんですか。
単行本で直していただければもううち問題ないんで。
そうですねって言った時、そうなんですかって聞いちゃいました。そうだったんだ。
そうですよ、もうシモピー先生ももうもはや産業ですから。
あのクラスなんです。
やめてもらっては困るん
です。なるほど、あのクラスなんです
よ。宮永咲ちゃんが花粉症になりました。
あ、もう行きたいです。もう勝ちですもん、シモピーさんの。
でもチョコでもない、豆まきでもなかったですね、
花粉症。
花粉症になりました。迷子になったりトイレを我慢している時にもよく涙目になっている彼女ですが、トイレを我慢してる時の涙目を見て喜んでるお前気持ち悪い。
ちょっとエスっ気がね。
迷子になったりトイレを我慢してる時にもよく涙目になってる彼女ですが、今涙目のまま日常生活を送っています。私も花粉症なので辛さは分かりますけど、瞳がうるうるしているさきちゃんも可愛いです。花粉症は治療中ですが、恋の病は治りそうになります。
うるせえよ。なんだ、みんなどうしたんだ、なんか
終わり。
いや、辰夫さんがさっき言ったね、あの富樫先生ってと、あながち間違ってないんです
よ。そうだ、
あの部費描写の書き込みじゃないんですよ。部費描写のネームだけでも素晴らしい。
ネームだけ、
ネームだけで素晴らしい。
丸三角だけでもやっぱり面白い。
無駄が一切ない。
すごいな、さすがだな。
しかもページが短い。
短く書き込ん
でるね、これ。
しもぴーさん、それ短くまとめてくるもんね。
その一文がもう、 一文でもう更新かかってます、ね、見えながさきちゃんが花粉になりました。
さきちゃんの声で花粉症になったら最高ですもん
ですね。花粉になりたいの。花粉に
花粉になりたい。まあそうでしょう、彼はそう思ってますよ、
はい、続いて東京都男性エピーロさん。
あ、皆さん、
お、春近のちかちゃん、
どう、
ナンバー24最終話でござい
ます。最終話なの。
マジか、師範、最終話ですって。ちゃんと2クール12、ワンクール12本の2クール分ってことですね。
そうですね。ちょっとまたあの気持ちの準備はできてきましたけど、またまた聞いてからですかね。
はい、はい、まあ、前回はね、はい、合格祈願をしてくれたっていうのが、ね、はい、ありましたけれども、
うん、発表かな。
来週に卒業式を控えた平日の午後、合格の報告に2人で神社を参拝しました。
はい、
合格したんだ。僕が合わせていた手を下ろすと、何か願い事をしてたのと聞かれました。
神社だった。
4月からの大学生活がうまくいきますようにってお祈りしてた。私も一緒に東京に行くんだから大丈夫だよ。
え、
ちかちゃんが自信満々に言うの。
そうなの。
それが一番不安じゃないと切り返すと、無言で思い切り背中を叩かれました。いいね。境内の梅の木はつぼみを押し開くように花を咲かせ
先輩、ビーオさん虫
出た、ま、待ってました。
出た、
待ってました。
鳥居から回り込んだ日差しが薄紅色の花びらに反射しています。
何だ回り込むって。回り込むってなんだよ。
神社を後にして近くの甘味所へ。注文したお汁粉を待つ間、明日追い出し演奏会があるんだというちかちゃんの指はフルートのキーを押さえる動きを繰り返していました。
いいですね、うん、
いいね、
いいですね。
そういえば去年のお正月も初詣の後にこのお店に来たよね。やってることが1年前と変わってないね。笑いながらそう言って僕はお箸を割りました。私たちって成長してないのかな。お汁粉を食べる手を止めて珍しく不安そうな顔をするちかちゃん。神社での会話に引っ掛けて、僕が一緒にいるから大丈夫だよと声をかけると、ちかちゃんは素敵な笑顔を見せながら、そうだねと答えます。ごちそうさまです。
これ最初はなのかな。
ツッコミ待ちだった僕は恥ずかしくなってしまい、黙ってお汁粉のお餅を一つ食べました。終わり。
これちょっと僕だけじゃないと思うんですけど、皆さん感じましたこれ絶対ね、続編ありますよこれ。
いやでもそれによ
ってキャンパス編ありますよこれ。キャンパス編
それ思わせるぐらいのこう日常のところでスパッと切ってるっていうところがまた美しいんじゃないの。
これいいっす
ね。 PS、
はい、はい、
2年間拙いメールを読んでいただいて本当にありがとうございます。
いや
と
んでもないですよ。
そっか、2年間。
そうだよ、ね、そうですね。
24回
あ、エピーロ君ありがとう。
何度か東藩賞と国キャップ賞をいただけたのは私の人生の数少ない誇れる出来事です。
そういうことね、もっといっぱいありますよ。
まあそうだよね。
どうですかこの最終話。
い
いですね。直接エロがないけれども、うん、一緒に東京に行ってね、うん、で思いも通わせあってね、うん、
はい、
あ、エロあるんだろうなみたいなこともちゃんと考えさせ
てくれる。そうですね、これは素晴らしかったな。日差しが鳥居を回り込むように
ね、
最高ですね。
やっぱちかちゃん可愛いと思うもんね。
思いましたね、うん、フルートのくらいとかも最高ですね。
いいよね。
ただバカバカ、何で笑ったの、笑えちゃうんですかね。
いやそれはもう
これはちゃんとしても何で笑え
ちゃう。それは単純にバカバカしいからね。
シモ B 記者からもう一つ、シモ P じゃない、シモ B、
B、
部品部の、
はい、
小学生をはべらせているクズ竜王、改めクズ竜竜王に憧れて町の将棋道場へ行ってみました。
おいいっすね、気になるよ。
小学生に金と玉を攻められてコテンパンに負けてきました。悪くない休日でした。
終わり。すごい、もう急所この人は釣りますよ、でも
金玉って言いたいだけだ
ろ。これはやっぱり作家の闇の部分が出てるところなんでしょう。ギャグなんでしょうか、闇の部分なんでしょう。師匠、師範どうですか。
さすがカーズさんのテイストがありますね。
金と玉、はい
はい、そうですよ、ね、
だこれを本当はしたいんだけど、はい、サキちゃんにできないところがね、
ああなるほど、
サキちゃんは怪我さないっていうところがね、妄想の中でなぜヒエラルキーを作ってんだっていう、
すげえですね、しかも名前キャラ名一個も出してないように、うん、面白い、
素晴らしいですね、
素晴らしいですね、
竜王のお仕事最高です、うん、
ありがとうございます、ありがとうございます、
骨太子さんからいただきました、辺野太子記者、ジョーカーゲーム、
おお、あ、来ましたね、
手元は、
うん、
世界大戦の左がする昭和中に思いました帝国陸軍内に秘密裏にスパイ養成学校が設立された、過酷な訓練を乗り切った精鋭たちが世界各地で暗躍し始める、各地で新たな諜報組織が誕生した、その名は D 機関、私は一人満州鉄道に揺られていた
いいっすね、
上海で指なしグローブの男を見失った私はわずかな情報を手繰り新金へと向かっている、あのスリットだらけのマダムたちが日常を忘れ踊る夜、私は退屈とグラスを合わせていて彼にまんまと闇夜に逃げおおせられてしまった、特急アジアの車内で士官学校同期の男を見つけた、これは桜井さんが声をやってるやつですね、私がかつて恋をし追いかけた背中を、士官学校の同期だったんだ、声をかけようかと思ったがやめた、どれだけ熱いシャワーで流してもウォッカとムスクの香りが落ちない好みでは合わせる顔もない
どれだけシャワーを浴びようとい
いっすね、
果てしなく何もない黄色い大地に汽笛が鳴り響く、この音が彼の耳にも届いていることを期待している自分が憎いハッピーバレンタイン、
あったなんかフェイバレンタインっぽくなってきましたね、なんかね
以上でございます、
かっこいい、かっこいい、
いやよかった続き来て、
こいつバカだ な見て見て、2月14日に送ってるから、
アホですね、アホです
ね、そうな15時3時のおやつに、なんだこの人かっこよすぎでしょ、もう隙がない、
骨太子さんからも
届いた、おいつ
ジョーカーゲーム
よし
世界大戦の日だね昭和12年
絶対ね、
これはね、
でも絶対言うんですよ、
はい、帝国陸軍内に秘密裏にスパイ養成学校が設立された、過酷な訓練を乗り切った精鋭たちが世界各地で暗躍し始める、各地で新たな諜報組織が誕生した、その名は D 機関、私は闇カジノでディーラーとしてではなくプレイヤーとしてカード遊戯を楽しんでいるよく冷えたカクテルグラスにレモンピールが螺旋を描きながらゆっくりと浮かんでいる、
うん、
熱気と殺意が充満する中で行われるゲームは吐息すら軽く摂氏40度を超える私はウォッカマティーニを一息に飲み干す、
ウォッカ好きねえよ、
裏切りが美薬の駆け引き、決め手を書いた勝負の行方はカード次第、
どういうこと、何を言って
んだ、敵か味方かそれは時と場合による、
うん、
カードが開く、スペードが微笑む、殺し屋を始末できるのは殺し屋だけ、私は地下のこの場所にウォッカとムスクの香りが漂ってくるのを今か今かと待っている、バーカウンターのドライベルモッドの B が空になるのが先か、それともあの男が現れるのが先か、私は後者にオールインする
ちょっとなんかジョーカーゲームというよりあの MF 文庫の匂いがしてきましたね、これね、
だから池上良一タッチだ
って、もうですね、もう
池上良一先生でした、今夜お前を飛んでくるしょうもねえな、どうですか骨太子記者、
いや、そうって僕も知らないあの角度からの蹴りを入れてもらった感じですね、これ熱文字にね、あいつがもしアウトしたら、うん、こういうのをですね、うん、もういい声の芸人さんでもいい、
あ、ね、
そうだね、
その後でちょっと、
ね、
言うっていう回を
源田さんに読んで
もらう、
源田さんに、
僕今一番一押し声優さんの、
ね、
ポップテピピックのね、
ポップテピピックで
ポップテピピックの源田、
僕の中の今年の声優グランプリは源田哲郎さんですからね、うん、主演男優賞、
なるほど、
主演女優賞はコルクさとみさんですね、うん、
はい、ポップ
テピテピックのね、
小熊記者からいただきました、2月のバレンタインのことを報告します、
はい、
安心しますね、こういうの
あるですね、
うん、ガルパンのアンチョビさんから今日はチョコをもらえるかなと思っていたところ、
はい、
家に訪れたのはアンツィア高校のペパロニさんとカルパッチョさんのお二人。
ちょっといつもと違いますね、展開は。
二人とも何か疲れたように、姉さんからのお届け物っす、なるべく早めに開けてくださいねと言って大きな箱を持ってきました。
まさか
二人が行った後、箱に近づくとガタガタッと動く音が。しばらく様子を見てみると、へきっとくしゃみ音が聞こえてきます。
もう勝ち、あんな勝ちですよ。
これはもしやと思い、開けてみると、アンチョビさんがリボンにくるまれ、口にはチョコを加えて中に入っていました。いや、プレゼントは自分というのをノリでやってみたかったそうですが、冷静になってテンションが下がってきてしまったと。とりあえず、箱から出してあげて、二人でチョコを分け合って食べました。以上です。
これはもう最悪ですね。
最悪ですか。
最悪ですけど大好きですね。
でもこれ
優しいじゃないですか。最
後歴史がピークですよ、
ね、そう歴史がピークです。歴史がピーク。
ここ気がついてて無視して出てくるのを待つかと思ってたら、この方はねちゃんとやっぱ彼氏力高い、ね、
お母さん優しいからですよ、うん、我々だったら多分このまま送り返しますもんね。ヘクスの中にちょっと待てって言われる。
まあそうだよ、ね、
待てうん、開けちゃうのやっぱ小川さん優しすぎる。
優しいんだな。
でもそこがやっぱ使えるところでしょうけどね、うん、
そこですよ。彼氏力高いですよ、ね、やっぱり
イケメンですか。
続きまして、はい、シーボー記者からいただきました、はい、ガールズ&パンツァーの秋山ゆかりちゃん、うん、今日はバレンタイン、はい、ゆかりちゃんから渡されたのは市販のチョコ菓子、推定100円ちょっと。ゆかりちゃんからもらったものならばなんであれ嬉しいはずなのに、棒切れ一箱だけというこの破壊力は一体。私の表情から察したのか、ゆかりちゃんが慌てて説明しだします。この前ドライブに行った時のことを話したら、武部殿に叱られたんです。ポッキーの意味が分かってないって。正しいやり方を教わってきたので、今日はそのリベンジを受けて立ちましょう。私は思わず食い気味に答えた。
いいですねあ、ちょっとありがとうございます。
いいですねチョコ菓子
食い、いいですね、
まあ、両方からポッキーゲームやるという、
食い気味にお気持ちがすごく分かる、
うん、やったねみたいな感じなんでしょうね。
シーボーさんにして僕すごく感情移入できる、うん、いつもイケメンすぎますからね。シーボーさん
いつもイケメン、
ちょっとこういうちょっとあの我々、ね、我々モテない男子がこう共感できる部分
の、なるほど、
非常に喜ばしいですね、うん、今月すごいですね、もう
すごいね、
お腹痛くなってきました、笑いすぎて。
面白いわ、
面白い。
ガルパンもう一つ、はい、朝さんから、はい、いただきました、
は
い、いつも
朝さんが、
はい、気がついたら私はサンダース大学附属高校戦車部に燃料と弾薬を納品する出入り業者になっていました。分かりやすく言うとブラジャーからミサイルまでってやつです。
どういうことです
か。ケイさん、ご依頼の試合用の 75mm 砲弾持ってきましたよ。サンキュー。できればお安くしていただけないかしら。隊長の K さんは M4A3 シャーマン戦車の上からセクシーポーズで投げキス。もうかなわないな。耳にかけていた短い鉛筆で伝票の数字に二重線を引いていると、 K さんは誰かが置きっぱなしにした工具箱につまずきバランスを崩してしまいました。キャッ。その声にとっさに振り向くと、アメリカンサイズの柔らかボディが上からドスン。突然こちらはカートゥーンアニメのようにぺしゃんこです。ソーリー、あなた大丈夫？怪我はない？やれやれ、また真珠湾攻撃かと思いましたよ。胸口が叩けるのなら大丈夫ね。スクッと立ち上がった K さんは細くて白い右手を差し出してくれました。逆光に輝く金髪は自由の女神のように美しかったです。今思うとそれが K さんとの恋の始まりだった。
ちょっと新たな展開が始まっちゃう。
アメリカンサイズの柔らかボディって、うん、
言いたかっただけでしょ、それ。朝さん、
武器商人ってことなんですかね。金さえ払えばクレムリン宮殿だって持ってきてやるぜってやつでしょ。
あ、久しぶり、はい、八尾井純一郎記者からいただきました。
八尾井君ありがとう。
我々からしたら、うん、もう本当にこう、
熱文字編集部の皆様こんにちは。
こんにちは。
アニメ日だまりスケッチのモブだった頃を思い出したので投稿します。
すごい時思い出した。
お、僕が山吹高校に入学していた時、はい、さえさんという女子生徒に片思いをしていました。へ、声をかける勇気がない僕は校門横の木陰からさえさんが下校する姿を見守る日々でした。今日も元気にレッツ監視。いつものように木陰に向かうと僕の定位置に人影が。誰だあいつは。確か夏目とかいう隣のクラスの女子だったな。夏目の視線の先にはサイさんがいます。ピンときました。 これは恋のライバルだと。ここからは夏目との戦いです。授業終了と同時に校門横の木陰へダッシュ。先に木陰に到着した勝者はさえさんを存分に眺めることができるのです。僕が勝利した時は夏目の悔しがる顔を遠目にさえさんの姿を堪能し、夏目に敗北した時は血の涙を流す。そんな一進一退の日々は数ヶ月に及びました。そしてある日、さえさんがマフラーを新調したとの情報を仕入れた僕はさえさんのマフラー姿を目に焼き付けたい衝動が抑えられず、下校時刻の3時間前から木陰で待機することにしました。当然夏目の姿もなし、勝った。しかし寒空の下、じっとしていたのがたたって風邪をひいてしまい、さえさんの姿を拝むことがかなわずに翌日学校を休んでしまったのです。後日体調が回復した僕は不戦勝軍を巻き返すため放課後いつもの木陰へ猛ダッシュ。よし、夏目はいない、僕の勝ちだ、ざまあみろと勝利を確信した時、背後から声をかけられました。振り返ると夏目が立っています。ここまででございます。
これちょっと
逆に恋のなんか始まりが、
ひとしかずっとねラブ展開をね期待した。
まあそうですよね、でもなんかあるんじゃないですか、ね、
上手。
あ、続きありました。
あ、
ちょっと風邪でも引いていたの、気をつけなさいよ。別に気にしてないけど、というか君がここに来ないとなんか調子狂うんですけど。
やっぱ期待通り、
期待通りです。一方的にまくし立ててぎこちなく立ち去る夏目、あっけに取られる僕。この時僕は初めて彼女の声を聞きました。彼女の瞳がアクアグリーン色ということを知りました。彼女が僕を心配してくれたことがこそばゆくて仕方なくなりました。悔しいけど明日ちゃんとお礼を言おう、僕たちの木陰で。僕たちの木陰で、僕たちの
木陰
で。うまいなぁ。いやー、期待の
同じ目線だったから気がついたけど、実は目線を送っていた同士がみたいな、ね、
顔も見たことなかったんですよ、ね、山を気づくこの鈍感さ、ね、これいい鈍感ですよ、これは。
僕らが好きな方のクズの本会ですよね。やってることクズなんだけどなと思いつつもみたいな、声始まっちゃったみたいな、さすがですね、
ファン同士の結婚するパターン、
うーん、
素晴らしい。
プリマドンナ星座をしないさんから、はい、まあ、もうプリキュアオールスターズ行かれてるん
で、映画も始めますからね。ちょっとニュースアップ、
オリンピック結構見てみたユリブヒブ、プリキュアオールスターズ、キュアマリーン、キュアブロッサム、
あ、ちょっと僕の一番大好きな、
そうでしょ、はい、これじゃやっぱ市販向けなんじゃないですか。
あります。
プリキュアオールスターズの撮影中、マリンとブロッサムとカーリングごっこをしました。はい、ヤップヤップヤップヤップ。私の号令で、音も妖精のシフレをシューッと床に滑らすブロッサムと、それをほうきで吐くマリン、はい、おやつおやつおやつおやつ。そしてすぐに車座になって差し入れのお菓子を食べつつ作戦会議。ハグとプリキュアどうだった？平成30年に前髪を気にするヒロインを持ってくるのは驚きでした。そうだね、あれおしゃれ前髪じゃないんだよね。このシュークリームうまー。でも今年佐藤純一監督じゃん、あの自分を応援するって演出、カーボーイビバップのSpeak Like a Childで昔のフェイスさんが未来の自分を応援するってやつを思い出したんだけど、あれも確か里潤監督が絵コンテ参加だった気がする。やっぱやっぱ。私の号令でお供妖精のコフレをシューと床で滑らすブロッサムと、それをほうきで吐くマリン、はい、おやつおやつ。そしてすぐに車座になってお菓子を食べつつ作戦会議。っていうか、なんでテレ朝日朝タイムの時間ずらしたし、それな、親御さんが日曜の朝くらいはもっと寝ていたいからみたいなことでは。あ、このイチゴ美味しいです。いやいや、裏でドラゴンボールとワンピースかぶってるから。私ルパンレンジャー見たいから、それまでにご飯食べたりうんちしたりお茶飲んだりうんちしたり、
うんち言うな。
鶴ひろみの最後のブルマ見れなかったってやっぷやっぷ。私の号令でお供妖精のポプリをシューッと床に滑らすブロッサムと、それをほうきで吐くマリン、おやつおやつ。この調子で、ずっとね。そしてすぐに車座になってお菓子を食べつつ作戦会。あ、俺様の雪の宿がない、誰が食べたの、知らないよ、あんなババア菓子マドンナしか食べないじゃん、さっきムーンライトが美味しいって食べてましたよ。あんなババア菓子誰がババアですって。振り向くとそこにはキュアムーンライトが。そんな感じでわちゃわちゃしてました。頑張れ日本。いただきました。
いや
いかがでしたでしょうか、東山。
いや、もう僕の夢のようなですね、うん、あの、まさかここで 2018年ですね、うん、ハートキャッチピックの新エピソードが見えるとは、
うん、
最高でした。
すごかったね、
基本するね。じゃあ最後、
はい、
朝記者フライングウィッチ今年の節分。
あ、いいですね、テーマ。
あかねさんが火をつけた怪しげな線香の匂いを嗅いだところまでは覚えているのですが、うん、次に気がついた時は鬼の面をかぶって鬼役として畳の上に立っていました。あ、あかねさんこれは、いや今年は鬼役がいなくてね、頑張ってくださいね。誠までもが豆が詰まったマスを手にして笑っています。万事休す。えいママよ、ここは割り切って鬼に徹します。鬼だ、今は鬼なんだ、ガオー。金棒を手に吠えてみましたが、床に落ちてた落花生に足を取られてすっ転んでしまいました。むぎゅキャー、右手の感触は誠の胸でした。その後スケベな赤鬼は2人の魔女による嵐のような魔女的な攻め句を受けましたとさ。うわーん、節分はもうゴリゴリだ。バカです、
滑って転んでムニュー出ましたね。
バカですけど、
どうした、
僕も書きそうなこと
です。そうですよね、ヒガコンボですよ ね、
ヒガコンボですよね、
ヒガコンボ、
ムニュークリは
必殺ヒガコンボいただきましたけれども、節分もいただきました、バレンタインデーもありました、オリンピックもありました。さあ今月の東半省はどう
ですか。いや
もう
本当にですね、多分この今まで一番迷ったんですけども、うん、
はい、
もうこの方にだけはですね、どうしても、はい、直接僕が先にもう皆さんもあげたいと思うんですけど、うん、
はい、
もうじゃ一番なんで言います、
はい、
エピオさんです。
いや、エピオさん、
エピオさん、
今までお疲れ様でした。
2年間の感謝の気持ちも込めて。
そうですね、
よかったですね、ハッピーエンドで。
本当に最後もですね、うん、変にこう何て言うんですか、こっちが待ってる我々がですね、嫌、うん、な気持ちではない、
うん、
いつも通りの2人を見せてくれたっていうのは本当に僕は嬉しかったです、
うん、なるほどね、
ちゃんとね自分らしさもいっぱい見せてね。
そうですね、
素晴らしかったです。
いつもいがみ合ってるけど、そこを否定しないでそうだねなんていうところが ね、 なかなか良かった。
成長が見ましたね。
プニキャップ
神楽さんにあげましょう。
あ、
はい、
プリマドンナ製
造、プリマドンナさんか、はい、
神楽久しぶりでございましたね。
編集長、
僕はね、
迷いますよね、僕。
いや迷うね、
今回迷うよ、これ。
迷う、
ジョーカーも最高でしたし、
よかったよね。
まあでもシモピー記者、
シモピーさん、
やっぱ、ね、本当に短い中にいろいろ詰めてくれてるなっていう、
あれ本当にもうすごい。
富樫先生ありがとう
ございます。富樫先生
皆さんも理想のデート、理想のあの子とデートして回収した CG を報告してください。すべてのメールの宛先はねずもじ @gmail.com まで。普通歌やこの1話もお待ちしております。というわけで、来月はどんなことに期待したいですか、東さん。
やはり、まあ卒業式もそうなんですけど、うん、やっぱ出会いですかね。
出会いね、
出会い、
はい、
出会い
と入学式を前にしたその振りの部分での出会い、うん、
じゃホワイトチョコレート、ホワイトデイ、ホワイトデイもあります。
ホワイトデイ、ホワイトデイ、デイ全然ピンとこないですけど、
そう、ピンとこない、
まあまあ、
やったことないんでイメージが分からない。
あ、そう
あ、まあでも初見さんはやっぱりホワイトデイはなん
か、ね、まあそうだよね。
あとまあひな祭りもありましたね。
ひな祭りありました。
甘酒をね飲んだりとかも、
う
ん、
そうですね、
こぼせあたちみたいな感じも、
あと花粉症、
はい、花粉症、
まああと花見ですね、梅見を見に行ったとか、
ね、うん、いいですね、
桜見ね、
あと引っ越しとか、
引っ越し、
まあ新生活始まります、ね、
そうですね、
あのキャラの引っ越し業者でしたみたいな感じで、
ああいいね。
というわけで、皆さんからのメールお待ちしております、
はい、
というわけで今月は以上でございます。
ありがとうございました。夢は覚めない君の名